解体者の夜ヘルス
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢近エリヤシの組、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、今週もやってまいりましたけども、はい、あれですよ、ちょっと君たちに聞きたいことがある。
はい、いや、そんな気はして
ます。何
じゃあ何、聞く前に言え。お仕事、やってきたらしいじゃないですか。
三平さんを差し置いて、はい、僕ら二人で、はい、ゆるキャンの仕事をしてきました。
あのね、スマホ落とした俺。
落とした。
画像を見たとき。もうぼーっとしながらこう、はい、タイムライン見て。
タイムライン、
うん、は
い
は
い。
今日はどんなことがあったのかしら。フォロワーさんたちは。
はいはいはい、
何これ。何聞いてないんだけど。あったら俺見に行ったのに。
いや、そっち。だから言わなかったんですけど。
来られるからね。うっかり漏ら
して。はいはいはい。
恥ずかしいじゃないですか、
みんな。どうでした？
そうですね、秋葉原の、はい、ボックス、ホビー天国さん。
はいはい。
の7階のイベントホールにて、ゆるキャンの、トークイベント。ゆるキャンのというか、ヘアキャントークイベント。
はい。なるほど。そういうタイトルで。
はい。
はい。
やってきまして、出演が、鏡原なでしこ役、花森ゆみりさん、うん、大垣千秋役、原さゆりさんを相手に、うん、まあ、トークイベント。
はい。
と、これ2部制になってまして、で、2部は、ラジキャンっていう、音声、インターネットのラジオステージの音声さんで配信される、ラジオの
収録。
あ、なるほどね。
はいはいはい、で、それは、まあ、本編に我々がいきなり出ても、
まあ確かに、
聞いてる人は、
それはそうだ。
はぁってなります、は
い。ノイズだからな。
はい、絶対にいらない声を。
メーカーの人かなと思うでしょ。そういうわけでも、なんで、前説と、
なるほどなるほど、
あとその公開収録一旦止めて、その間になんかプレゼントコーナーみたいなのが MC みたいな。
はいはいはいはいはい。
の、まあ、計、まあ2本というか 1.5 本ぐらいの。
いやいや、すごいやってきました。どうでした？
あー、そうですね。
根掘り葉掘り聞くよ、俺。
根掘り葉掘り聞きます。
まあやっぱりまずね、やっぱその、ヘアキャンの、その、うん、まあ、イベントなので、うん、あの4人が、うん、千秋と犬子と、なでしこと、斎藤のパネルが4人ばっ
と。あの、で、部室というか、みたいなところに、あの、小豆色のジャージ、
はいはいはい、
で、体育座りしてるの、4人がばーってパネルで
なって。はいはいはいはいはい。
まず、それだけでちょっとやっぱ上がりますよ、
ね。まあ、それはそうだな。
そのイラストがめちゃめちゃ良かった。
はい。
っていう。で、ヘアキャンなんで、シマリンはちょっと別枠みたいな感じになってて。
なるほど、はいはい。
一方、その頃、つって、シマリンが、
上の方で、バイクに一人で乗ってるっていう。
なんか、回想シーンみたいな、ホワンホワンホワンみたいなところで、シマリンが、原付き乗って、うん、キャンプ場に向かってるよみたいなイラストが、
なんか、そこに俺はいなかったの？
僕らのフワンフワンフ
ワン。その中にはいたのかな？その中にはいたの
かな？見えた人もいたかもしれない。
そうか。妄想濃いからな。見えちゃうかもね。
その、なんか、なでしこだけ携帯持って、うんうん、なんかちょっと、りんちゃんになんか、りんちゃんに思いを馳せてるみたいなイラストで、
はいはいはいはい、
の上に、そのりんちゃんがバイク乗ってビーって言ってるって。
ああ、なるほどね。
それがなんかオリジナルのその T シャツみたいになってたりとか、
うん、
ヘアキャンっていう T シャツだったり。
まだ買えんの？ T シャツ。
多分買えるんじゃないですか。
いや、イベント自体はもう終わってしまってるので、通販とかで買えるのかな。でも、もう完売してる T シャツもあったりとかしてて。
意外となんか黒板で、
はいはいはいはい。
って書いてある。あれが人気でもう、もう残り少ないですみたいな。
俺なんか注文したよ、りんちゃんの T シャツ。まだ届いてないけど。
なんだ？
なんか注文したよ。
あ、じゃあそれかもしれないですね。り、うんちゃんピンですか？
ピン。
あ、だったらそれかも。
かもしれない、
ね。あ、ほ
んと？なんかバイク乗ってるやつで。
はい。リンのビーっていう。
調べたらね、結構ちょこちょこいっぱい出てた。
うん。じゃあもしかしたら、三平さんのお金が回り回って僕らのギャラになってたかもしれないですね。
本望だわ。
この、これですね。バイク乗ってる。
あ、でもね、その柄の T シャツではなかったかもな。
あ、なるほど。
俺も柄くらい覚えとけよ。
なんで買ったんだよって。
かわいいなぁ。
かわいいんですよ、これ。
うん。 またラジオで画像を見せるっていう、はい、力技を。
本当に惹かれてますね。
いやいや、まあ、なんか途中のなんか対決コーナーみたいな、うん、その二人が対決するみたいなコーナーで、はい、スタッフさんに、なんか元ボーイスカウトの方がいらっしゃって、はい、で、なんかキャンプによく使うようなの結び方、は
いはいはい、ロープの結び方、は
いはい、なんかありますね。もやい結びとか。
はい、そうそうそう、まさにそれ。
みたいなのをやる、なんかコーナー、対決コーナーとかあって、うん、意外とためになるところもあって。
そうですね。
なんか誰かが溺れたりしたときは、こう、相手を持ってこう縛ると、抜けにくいみたいな。
すごい実践的なイベントじゃない
たりとかして。
いいイベントでしたね。はい、うん、
ただまあ、僕、ちょっと反省したのが、はい、この原氏が、
はいはい、原氏。
僕前に一緒に、共演してて、
はいはい、
悪の花っていうので、3ヶ月ずっと一緒にいたやつなんで、
そうですよ、
結構なんか、まあ、会うの久々だったんですけど、
うん、はい、
なんでツッコミが若干雑になった
っ あ, あ、なるほどね。
あ、だからお客さんからすると俺が話にうるせえなっていうのは、なんで急にこいつガツガツ気味に突っ込んでるのって思う。
お客さんの君たちの距離感がお客さんに伝わってないから
そう、それも別に特に言ってないですし、
はいはいはい、
僕もいいのかってちょっと
なんかでもね、
でも原さんも結構グイグイ松田君言ってくれてた、
はいはいはい、
来るんすよあいつ
まあ3ヶ月一緒にいたらもういじりどころ分かるでしょ、これは、ま
あはい、
で、あの人もあの人でもう
あの人もあの人でって言ってる
勝手になんか例えば対決コーナー、別の対決コーナーで、うん、なんか運、要はなんか運がいい方が勝つみたいな
くじ引きやったりとか、
はいはいはいはい、
の説明した後に話がボソッと小さい声で、うんって言ったんですよ。
そこは。
でももう。
他のが飛んできましたね。
だから、言おうかどうか迷った末に、向こう、もう話は進んでるので、
はいはい、
じゃあくじ引きのもの持ってきてみたいな、もう進んじゃってるので、はいはいはいはい、展開は。だから。
僕はその、花森さん側にいたんで。
なるほどなるほど。
聞こえず。
はいはい、うん、距離の問題で、
ね。そうですね。
そう。
尺のことも考えてました、ね。
マイクも通さずボソッと言おうかな。
さあ、これ何回だ、これは。
もう、だからもうしょうがないから、もうスルーするしかなくて。
あ、スルーした。
終わった後に、何あれっつ
それも問い詰めた
困った顔見たくてっつってうるせえよ、
案の定困ってた
困ったわ案の定だわっつって。
なるほどね。
2人ともでももう喋りがやっぱ達者です ね、
まあ、ね、今の声優さんね、
いろんなイベントこなされてるから、
はいはいはい、もう板の数俺らより多いんじゃない。
本当ですよね、うん。
で、あと、その2部の、プレゼントコーナーみたいなところで、はいはいはい、僕が、無茶ぶりをなんかやら、うん、振られると、
うんうんうん。
その時に、ヘアゴムを持ってたので、髪の毛を全部僕まとめて上に上げて、うん、シマリンの真似をするっていう。うん、
ほう、俺がいたら、結構、激高する。
いや、あれは炎上してしまった
。なぜ炎上しなかった
のか。のか
これ、ツイッター僕写真載せてるんで、はい、見てい
ただいて。でもね、うまい、意外とちゃんと丸作れんだな。
なるほど、だけ
このボリュームがあれば、
はい、俺見たかもしんないなそれ、
はい、
リンちゃんとは気づかなかったけど
なんかやってんなぐらいの、うん、
結構あれ可愛かったっすよ。
まあでもあんだけ受けたってことは何人かは可愛いと思った
何人かは、
何人かは、ああまあこういうのもありかって
何週もしてるから、
はい、
何週もしてるから、なるほどね。
りんちゃんがいない回だったんでね、ちょうどよかった。
そうそうそうそう、
なるほどね。まあそうです、まあね、うん、いや羨ましい限りですよ、うん、本当に、
はい、ありがたかった
です、はいはいはいはい。まあそんな感じで、ね、はい、お仕事もしてます、
はい、
けれども、
はい、
じゃあ今期のアニメの話を、はい、していきたいということで、また佳境ですけれどもね、はい、
う
ん、
もうそうですよね、はいはい
はい、うっかりするともう最終回なったりもしてんのかな。
忘れてましたよ、うん、俺もうアニメ終わるんだ
アニメに終わりがあるなんて学園生活じゃないんだ終わっちゃうんだねってもう会えないんだねみたいな。
今週で6月が終わりですからね。
あ、
じゃあちょっと俺から行かせてもらっていいですか、はい、ちょっと久しく喋ってなかったんですけど、はい、アマンチュアドバンス、
お
うおう、アマンチュ、
このタイミングでアマンチュの話するってことは多分リスナーの方は、
はい、
ちょっとアマンチュ男の子問題に関して語ってほしいと思うんですよ。
はい、
ああはい、
それはまた あの、絶対、あの、喋りますから、
はいはい、
ちょっとまず、順番で、いや、はい、絶対、あの、男の子もんでも喋るけれども、はいはい、あのね、ちょっと7話から9話、3話にかけての話があったんですよ。
はい、
で、それが、はいはい、まとちゃん先生と、はい、姉ちゃん先輩と、あと、とわの先生っていう男性の、あの、男性教員がいたんですけれども、うんはい、いるんですけれども、まあ、その3人の、まあ、メインの話みたいな感じで、
はい、
で、ここまでの回でね、そのトワの先生っていうのは、そのマトちゃん先生を、なんとなく好きなんだろうなっていう描写が、ところどころあるわけですよ、うん。
はい。
なんかこう、あの、お酒誘ったりみたいな感じとか。うん、で、まあ、そういうのがありつつ、で、学園祭があると。
はい、
で、その前夜、この生徒が学校に泊まり込みできるっていう、その一夜の話なんですけれども、は
いいいですね。やっぱその学園祭前の泊まり込み会ね。
ところがね、ところがね、アマンチュですよ。アマンチュで、前もね、ツイッターかメールで来たと思うんだけど、
はい、
アマンチュがオカルトになってきてるみたいな。
うん、ああ、そうなんですね。
で、これがどういうかっていうと、まず姉ちゃん先輩が、夜の学校で、ピーターと名乗る謎の少年と出会うわけですよ。
はい、
で、それが階段から落ちたところをこたつけてもらったりとかで、まあちょっとそれが、あの、きっかけで、ちょっと夜の学校を二人で巡るみたいな感じになるんですね。
はい。
でも巡ってるうちになんか学校が不思議な感じになってると。なんかこれ現実なのかな、夢なのかな、みたいな感じになってる。で、そこにマットちゃん先生が現れて、こう引き止めるわけですよ。そっち行くな、みたいな。
はい。
で、この子をどうするつもりだ、ピーター。うん、知ってるんですよ、そのピーターっていう少年を。
うん、
で、ピーターも、マトちゃんじゃないか、みたいな感じであって、
うん、
で、要はそのピーターっていうのが、その前夜祭みたいな特別な一日に現れて、で、ずっとこの時間に留まりたいと願ってるような大人になりたくない子供を連れていく、たちの悪いお化けなんだみたいな説明するわけですよ。で、そのマトちゃん先生も学校の生徒だった頃に、ピーターと出会ってるみたいなことがありまして、
はい
うん、それはその、まあ、あの、7話のなんかこう流れで、うんうん、これどういう話なの、はいはいはい、みたいな感じになって。で、まあこれ、ざっくり言うとですね、そのピーターっていうのは、ある人物が赤ん坊の頃に見てる夢なんですよ。
うん、
おだからその3人はもう、時間も次元も超えて、なんか出会ってるような感じになるんですね。で、姉ちゃん先輩は、ちょっとそのさっきのいきさつとかって、ちょっとピーターのことを好きになってるんですよ。で、マトちゃん先生もその、学生の頃に出会ったりしてて、いろいろあったので、やっぱどこかしら好きな感じなんですね。
うん
で、ピーターも多分、マトちゃん先生を好きな感じがあるんですよ。
うんうんうん。
で、姉ちゃん先輩は、ピーター、自分がピーターを好きだっていうことをピーターに伝えることで、この、ピーターがこう自分の相手、好きな相手が誰なのかっていうことを気づかせて、その夢から覚めるための、
うん、
なんか背中を押すみたいなことがあって、で、現実の世界にいろいろあって、いろいろあってこう戻った後、はい、そのピーターは子供の頃のトワの先生って、男性の先生っていうことがわかるわけです、
ね
うん。で、で、トワの先生もこうあることがきっかけで、その、自分があれって子供の頃見た夢だったのかなっていうのが記憶が、あれ本当のことだったんだみたいなことがいろいろわかっていくみたいな話なんですね。で、姉ちゃん先輩は、この二人のために、その全員が全員その、あれが夢じゃなかった。で、ピーターが、トワの先生だとか全部分かった上で、もう一度、あの、トワの先生に、失恋をするわけですよ。
はい、
そこでボロボロ泣く姉ちゃんとかね、この子こんな顔するんだ、みたいな。割とこう、元気っ子みたいな、ぐいぐい行くタイプの、あまりこう、恋に興味がないみたいな顔しておきながら、
うん、
ここに来て、そんなの見せられたら、
怒ってんのか喜んでんのか。
この時期やられたらランキングはまたほら、
すげえ笑顔で怒る人。竹中直人
以来の。いや、よかったんですよ。で、ちょっとこうアマンチュならではの間抜けななんかネタみたいのがあって、その、トワノ先生の記憶の鍵を握るのが、その、姉ちゃん先輩のパンツの柄っていうところが、転んだ時にこう見える、
なるほど。
ブルーストライプらしいですっていうようなね、非常にこう、なんでしょう、もう笑わして泣かして、ちょっとこう、ほろっとさせてみたいなね、すごい混じったこの7話から9話がね、大 男の子の話を差し置いてもいいだかった
おお
あの三平さんが。
あ、この三平が。俺もひよったもんだぜ。男の子差し置いてもう恋の話してんだから。まあでもね、ちょっと素晴らしかったんでね。ぜひぜひ。
だからちょっとアマンチュにしてはちょっとやっぱりそのファンタジーじゃないですけど、うん、の方な感じになってるんですね、そこのパートは。
結構ね、まあこれはがっつりオカルトでしたけど、テコと、テコちゃんと、ある人物が夢の中でリンクして、うん、それがちょっとその後の人間関係の伏線になるみたいな話、うん、ちょっとだから不思議な感じっていうのもアマンチュは残してますね、
へー、
素晴らしい、うん、素晴らしかったアマンチュのイベントないですかお客で行きますよ
じゃあ、はい、じゃあ僕もちょっと恋愛の、
うん、
まあヒソメとマソタンの9、10、11とかけてなんですけれども、
うん、
あの、10話かな、
うん、
あの、
多分10話。
10話ですかね。
言わずもがな。
まあ、あの、まあ、9話ぐらいでもう、うん、もう好きっていうことが発覚しての、
うんうんうん、
で、まあ、ギャーってなっての、うんうん、まあ、10話、
うん。
で、あの、あ、エルちゃんのことを、うんなんかあの好きだった。
斉藤さん。
あ、斉藤さん。
はい、
あの、なんていう、わかりやすかったんですけど、うん、その、こっぴどく振るんですね。その、エルちゃんのことを、うん。めちゃめちゃそれがかっこよくて。
かっこよかったよな、
はい。
いい顔してんだよね。
ねうん、あんな、なんか、ヘラヘラ、エルちゃん、エルちゃんって言ってたのに、その、まあ、ちょっと前まで、その恋愛フラグが立つまでは、そのなんか、苗字でちゃんと呼んだりとかしてたのに、うんそうなってから、もう急にどうした？まさか、あの展開かって、やっぱね。
知ってるけど、
知ってるけど、よくあるやつだろ、でも、って思ったけど、もう思いはセフレでいいよ、みたいなんで、もう、バーン、
うん、
咲いてって言って泣きながら。
一瞬でもあんたのことに惹かれた私が。
バカだった、みたいな、うん。もう涙流しながら走っていく姿を見る。あの斉藤さん、
うん、
かっこよすぎるなこれ。
あの表情良かった ねなかなか出ない。
めちゃこれうつエンドじゃねえのか
またそれもね、
はい、
あのエルちゃんの夢を叶えるために身を引くみたいな、うん、最初あの振ってくれって言われた時その上層部から言われた時は、は
い、できません、
できませんとそんなひどいことって言ったんだけど、うんうん、星野の夢を潰す気か、
は
い、みたいなこと言われて、うんうんあれは
ね。あれはちょっと悲しかった。
で、その後の酒に乱れる、
ね、
エルちゃんも良かったですね。今まで酒飲めなかったですからね、
あの子。可愛かったですね、あの
子。可愛かった。
男なんて、塩辛も不潔だよって一人で食っちゃうみたいな。
アルコールで消毒だよ
可愛いな、この子。
君は財藤さんになれない。
触れねえでも、うん、おこのりさんに、気持ちが分かってしまった、
うん、
ヒソネは乗れなくなってしまい、
うん、
10話のラストで、うん、でなんかみんながこうナオさんがもうみん、うん、私だって力になりたいっていうので、うん、その、マソタの放熱を手伝うためにちゃんちょっと一回乗ってみるとか、うん、そんなことをやってみんなが
もうパイロットを諦めても整備に私は回るっていう、はい、
あれもちょっとねグッとしたんですけど、
うん、
でもみんなの優しさに気づいてバーって走っていってみんなの前でなんか俺なんかみんなが好きですみたいな風になるのかな、
なんかそういう流れだったの、うんうん、あのようやく気づきましたでいろんなあの、はい、もうあの OTF に乗るには、はい、私だけじゃなくて、はい、みんなの力で成り立ってる、はい、ということはみたいな感じで走ってるから、
そうそうお好みさんの気持ちではなく私はみんなが好きなんで、うん、マサさんが好きなんですって言うのかなと思ったら、うん、やめますって言い出して
自衛官やめます
家で一人で
確かめてないけど、
はい、
顎ここまで下がってる俺の顎膝下までは下がって
て僕ねひそまそね、
はい
事件が起きまして、
はい
録画してたデータが飛びまして、なんで知らんっつって、
はい、
11話から見たんですよもう何話か、うん、何話ぐらいまで見てたかな、はい、なんか4話ぐらいまでからいきなり11話見たら、はい、いきなりヒソネが、はい、もう
だっていきなりだったらジョーバーさんが乗
った
ん
ですよ。そうそうそうそうそうバーさんが何なんででヒソネ家にいるし
確かにあれ11話さ、
はい、
先週までちゃんと見てても、
はい、
あのヒソネが全く、ね、あのどうなったかを説明したまま、
はいはいはいはい、
あのジョーバーさんが乗ったりしてるから、
はいはいはい、
あれと
俺も 逃したか。
さらにずっとさ、見てなかったらさ、はいはいはいはい、本当になんか、
ジョアとマソタみたいな。
一瞬、ヒソネが死んで、
ジョアマソー、ジョアマソ
でもまあ、なんかどっかでネットフリックかな、どっかではなんか配信してるらしいので、ね、見ようかなと思ってるんですけど、
ぜひぜひあれはね、はい、でも本当11話まで来ましたけど ね、全然こう、あ、この展開さらに来るんだみたいな、
ね、引きすごかったですね、
航空班長、うん、もうかっこよかったな、うん、そうだったんだみたいなね、こう、あのジョアおばあさんも、うん、あの航空班長も、うん、そういうことだったのかっていうのが結構11話でいろいろ分かったから、
でエンディングが11話の、はい、インストバージョン、
そうそうそう、
セブさんが入ってなくて、
はい、歌えってことってまだ無理だよ
俺たちが
字幕出てるとはいえ
毎週見てるっていうの
まあね、素晴らしかったですよ。で
次回予告のタイトルが出てこないっていう、
うん、あ、そう、モヤモヤモヤ、
ね、あれなんなんですかね、
やりますな、
あのアニメ
ずるい、
いや面白かったですね、
はい、さあ、じゃあそんな後でちょっともう時間もあれなんで、もうめちゃめちゃ軽いのいいですか、
はいはい、
最初の方、あの今期の初めぐらいに、はい、土井さんがちょっと見てなんじゃこらっつってた、うん、レディスポット、
はいはいはい、
そう、僕まだなんじゃこらで、怖くて答え合わせまだしてないですね、
動きがない、
ない、
あ、ほぼない
一枚絵でセリフだけが言ってて、うん、なぜかずっとトイレにいるっていう、
はい、そう、うん、なんか放尿シーン
を見せてスポーツしないで、はい、
なんかなんじゃこら見てたらなんかオリジナルのスポーツみたいなのをやるみたいなだったのかな、はい、僕もがっつりちゃんと腰据えて見てたわけじゃないので、はいはい、でもこの間もなんとなくながら見してたら、はい、なんかライバルチームと戦うと、
はいはい、
でまあ戦う、その後戦うんですけど、その前段階で味方チームの一人の女の子がまたトイレにいるんです
よ、また
トイレに行ってなんか意気込みみたいなの喋ってるんですよ、
はい、
そしたら相手チームの女の子もまた別のトイレにいて、またなんか意気込みみたいなの喋ってて、何これっていう
ピアノの森のあのシーンだけは
そういうことじ
ゃない、便所姫の
同じ個室にいなかったなと思う
そういうことじゃないと思うんですけど、この間見たらあれまたトイレにいると思ってなんでトイレで終わってトイレで締めようとしてんのかなっていう
トイレに始まる
最終回ではないはずなんですけど、最終回1話前かな、なるほど、とかだと思うんですけど、
最終回では答えが見えるかもしれない、ね、ようやく
全ての謎が、はい、こういうことだったんだっていう
全部水に流しましょうみたいな、
なるほど
あり得るぞ
当たったらなんかくれねえかな
見たらはぁってなるかもしれない
なります、絶対なりますよ、
まあということでですね、はい、今回はまあちょっとこんな感じでしょうかね、
はいはい、
また来週もですね、はい、ちょっと今期アニメの話はしていきたいと思うんで、
はい
はい、ぜひぜひよろしくお願いしますということなんですが、はい、でですね、ビバとは、
はい、
これこの時期のまたこちらも恒例ですね、
はい、
もう本当にあっという間にこう春アニメが終わってしまうということでですね、はい、この後は恒例、
はい、
迫り来る2018夏アニメ期待作品を語ってみようと思います。恒例2018夏アニメ期待作品を語ろう、はい、ということでですね、うん、やっぱ1年3ヶ月区切りのなんか体内時計ができてるんで、はい、早いっすね。
いや、うん、本当ですね、うん、もう
本当あっという間にまた夏アニメがやってくるということでですね、
はい、
もううかうかしてるとだって秋アニメの CM やってたりするからね、予告、
うん、
もう早すぎてもう何が何だか分かんなくなるけど、
そうですよね
ということでですね、
はい、
またちょっと一つずつ行って、行きましょうか、なんか時間の許す限り、
はいはい
は
い
は
い、
じゃあ私からはい、ちょっとまあ期待してるのではですね、うん、つくもがみかしますという、
はい、
はい、まあこれ小説が原作なんですね、
はい、
畑中めぐみさんっていう方が、はい、書かれてる、まあ江戸妖怪物を結構書かれてる方でですね、しゃばけシリーズとか書かれてるんですけども、はい、その人の、まあ、つくもがみシリーズというやつなんですね、
はい、
でまあちょっとその深川の古道具屋出雲屋では、 フルドーンのはこうつくもがみっていうあの、まあ、道具が化けるやつ、
はいはいはいはい、
100年経つと道具化けるっていう、はい、でそれがあのフルドーンがこうつくもがみになってるわけですよ、
はい、
でそれでその、出雲屋にいる、まあ、男女2人がですねそんなつくもがみの声を聞くことができるっていうのが、まあありまして、はい、能力みたいのがありまして、で、その貸し出された先で、なんかこう聞いてきたつくもがみの噂話で、こういろんな騒動を解決するみたいな。ちょっと江戸物なんですけれど、ミステリーみたいな感じでしてね。で、ちょっとほら、僕あの、しゃばけシリーズもちょこちょこ読んでて、好きだったんですけど、このつくもがみシリーズはね、ちょっとまだ読んだことがなかったんで、ちょっと俺は妖怪好きとしては、まあ、鬼太郎もね、
はいはいはい、
今期、ツークルっていうか、まだ、夏も続きますけど、ね、ちょっと妖怪物が増えるということでですね、うん
はい、
で読んでなかったんですけど小説買ったんですよ、
はいはいはい、
でもねなんかねまず1話は小説をまだ読まずにちょっと見てみようと思って、
あなるほど、
ちょっととりあえず今ね小説は止めてる、は
い
は
い、アニメから入ろ う,
そ う, そうちょっとアニメでまずちょっとファーストコンタクト、
はいはいはいはいは
いっていうことなんで、
はい、
ちょっと個人的にはちょっと趣味の部分としてはこのつくもがみ貸します
という、はいはいはいはい、
ちょっと期待かなって
感じです、ね、
はいはいはい
はい、じゃあ私はもうまあ多分このどっかこの漫画が好きみたいな回でも言ってましたけど、
はい
はい、遊び遊ばせ、
うん、はいはいはい言ってましたね、
アニメ化してほしい作品がなんかで話したのかな、うん、
はいはいはい、
これがねとうとう来たので、
はいはい、来ましたね、
はい、
やっぱ話題にすると
そうですねなぜか力を持っている
はいはいはい
はいこれ本当にまあ三人の女子中学生かなが、もうほんま物質を作って、まあ、うん、昔の遊びをするかと思いきや、うん、変な遊びばっかしてるっていう。
うん、
はい。あっち向いてほいで思いっきりビンタしたりとか。
もう学校で禁止になるわけですよ。
もう顔芸豊富のギャグ漫画ですから。
はいはい。
これはちょっとまあ期待はしてますね。うん、まあ、ほんと普通に絵も原作は可愛いので、うん、まあもともと作者自らが、表紙詐欺ってずっと言ってたような漫画ですから。
はいはいはいはい。
絵は本当可愛いんで。
そうですよね。はい、本当に。で、中見るともう、
はい、
顔が崩れてくる、
オンパレードで。一方で。
はいはいはい。
なんですけど、もう、これは多分、ほんまは面白いだろうなと思ってるので、うん、かなりの期待ですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、はい、松崎さん行きましょうか。
はい、僕はやっぱり、僕もじゃあ、その、まあ、趣味である、
はい、
ハーレム漫画、
ね。趣味である。
趣味である。
趣味である。
ハーレム漫画の、まあ、アニメ化ですね。うん、ゆらぎ荘のゆうなさん。
ねえ。
俺
結構もうアニメなんだと思ったけど。
まあでも、
本的には10巻。
結構もう出てますから。もう、ジャンプのもう良きハーレム。
そうですね。
やっぱり昔からずっとね、ジャンプには一つお色気系の漫画があって、その中でも、要は、トラブルの次、っていう感じですかね、世代的には。
そうですね。
もう主人公の男の子が、まあ、なんか、その、館に住むことになって、
はいはい、
そこが、
うん、
要は、幽霊だとか、
そういうの、
幽霊だとか、その、もののけみたいなのがいっぱい住むところでした。
はいはい、
で、それが見えますと。
うん、
で、そこで、まあ、お色気的な、ラッキースケベが毎話出てくる。
うん、そらそうでしょ。
普通はホラーに行くんだ。普通の、なんか考えだと。
うん、でも、それもね、まあ、幽霊だったり、その、忍者だったり、うん、まあ、いろんな、
はいはい、
その、まあ、もののけのような。
ちょっとエッジが効いたキャラがちょっと多めなのかな。
そうですね。はい、うん、とかなんか漫画家やってるけど実はみたいな感じのキャラクターがいたりとかするんですけど、うんうん、まあいろんなでその中で普通の女の子、人間の女の子も出てきたりとかあるんですけど、
うん、
まあそうですね、ちっちゃい子から大きい人まで
もうよりどり緑じゃないですか。
はい、いやもう僕はまあこれジャンプじゃないですけど、もうラブヒナが大好きだったんで、
はいはいはいはい、
もうそういうことですね。
うん、そういうこと、
はい、毎回そういうことです。もう毎回そういうシーンがいって
まあ必ずありますね。
まあそうです
ね、はい、義務のように出てきます、ね、
はい、で多分どの女の子も絶対主人公のこと好きなんで、
うんうん、
好きになるんでね。
はいはいはい、はい、
男気はあるんですよ。なんかその女の子に対してやっぱりエッチな目で見たりとかはない。
うん、
割と硬派な男なんで、
はいはいはい、
でそれでなんかちょっとその幽霊とかもののけ系のなんかトラブルみたいなのになんか、
うんうん、
対応するみたいな感じのこともやったりとかしてるんですけど、まあそんなことはもうともかくもう
なんでぶっ壊すんだよ
綺麗に積み上げて
たプレゼンを、うん、
まあだからアニメでどこまで やるのかなっていうことですね、
まあ、まあまあそこは注目で
し
たね、
はい、そこも含めてですね、
なるほど了解しました。じゃあもう一周行きましょうか、
はい、
じゃあ松井さんが、うん、あの趣味のハーレムで来るなら、
はい、
私もあの趣味の部分ということで、
はい、
篠原荘の管理人さん、
あーあ
なんか面白そう、
おねしょたラブコメって書いてたんで、
うん、
あもうこれはもう見ないとっていう
そうですよね、
もうねちょっとこうサイトとか見てですね、うん、情報を得たんですけれども、はい、まずこの見た目のせいで男扱いされてこなかった椎名亜希君って、もうこれだけで勝ち、勝ち。
勝ち、
うん、これ勝利ののろしだもん、こんな。
勝ち確。
そう。で、中学入学を機に上京して、なんか寮暮らしを始めると。そう、寮暮らしですよ。
はい、
で、寮暮らししたら、その寮にはスタイル抜群の管理人さんと、
うん、
あとその中学の先輩の、JC、うん、女子中学生ですね、うん、
はい、
3人住んでたみたいな感じで、
はい、
で、あ、じゃあその4人くらいの女性の、
うん、
あのハーレムものなのかなと思ってサイトをよく見たらですね、
はい、
もう今の段階でサイトに9人の女性キャラが
あ、そんなに
結構出てましたね。なんか管理人さんの妹の JK、はい、JK なのにお姉さんなんですよ、うん、
お
お、その主人公の男の子は中学生ですから。
はいはいはいはいはい、はい。
で、その、また友達の JK がいたり、うん、あとは当然まあこういうキャラであれば、
うん、
実際のお姉さんっていうのも出てきたり、あとちょっと注目してるのは近所の酒屋の女店長っていうのも、しっかりサイトに載ってたんで、
いいですね。
これなかなかいい仕事してくれるんじゃないかっていうことでですね、まずちょっと私としてはこれは、抑える。
おねしょた案
件。おねしょた案件ですね。
しょた案件。
しょた案件ですね。はい。
また、しょた、これ、キャスト見ると、これ、佐藤里奈さんかな、これ。しょた。
しょた佐藤里奈さんですか、
ね、かな、はいはい、ネギくんかな、
あ、でも声優さんで言うとね、風見ゆりちゃんっていうのの声やってるのが、僕結構好きな宮本、ゆめさん。
はいはいはい。
まあ、僕はグッジョブのめぐみちゃんって子が好きだ、うん、その声をやってた方で、だからそういう意味でもですね、ちょっといろいろ注目をしてるの で、
はいはいはい、
はい、ちょっとおねしょたラブコメ、
はい、
ちょっと俺の旗のもとにみんなついてきて、うん、ぜひ視聴していただきたい
と。そうですね、
はい、はい、
なるほどね、
うん、
じゃあね、まあ趣味ではないんですけど、うん、まあやっぱり期待作といいますか、満を持しての、
うんうん、
まあ、ハイスコアガールじゃ
ないですか。ああ、そうですね。これはもうドイチューさんは。
もう、始まった時からずっと好きだった作品ですから。まあ、アニメ化する、するとは、結構前からな、
うんうん。何があったのか。
何か
あった
のか。ただまあ、公式の著作権表記、SNK 一番最初に来てます。
クリアしたぞと。クリアしたぞと。
はいはいはいはい。
まあ満を持してなんでね、うん、まあ押し切り先生はね、他のプピポーとかも、
はいはいはい、
う
ん、初のアニメ化ってわけではないです
ね、多分そうですね、うん、
でもやっぱまあ今ここに来てちょっとまた勢い出てきましたよね、
は
い、
そうですね、
はいはい、ミスミソも実写でやったりとかもしてましたし ね、
はい、
うん、作品がいろいろメディア展開してるっていうことで、
は
い、
これはまあまあ面白いです、うん、まあどういう風にやるんだろうみたいなのはありますね。そのゲームシーンはちゃんとゲーム画像なのか、なんかちょっとね、絵を描いてやるのか、本当のバッと映すのか、うんうん
う
ん、
ここはやはり
まあでも
クリアになりましたから、
まあ、そうです
ってことでしょう、
はい、でもいろんなカプコン、SNK、コナミもセガもっていうことは、
そういう意味ではでも第1話一番注目されるかも ね、
ね、
まあ、ちょっとそういう一件もあったりしたっていうのもあるけれども、
はい、
う
ん、これはちょっと期待ですね、
はいはいはい
はい、
はい
はい、
じゃあ
すいません、さっきの訂正なんですけど、篠原荘の里里奈さんはその 女性の管理人さんの方、
管理人さんですね、
そうですね、はいはい、ショタハンの声は
北入さんです
、で
そうだそうだ、
俺、
はい、調べたもんあれ里里奈さんだったっけかなと思って
すいませんすいません、
北入さんのショタもまた間違いないから、
いやでもね、これメインの、これメインの里里奈さんもそうだし、うん、あと桜彩音さんもショタ、
あ、
みんなシャトー、ショタいけるでしょ。
ショト。
シャトーって言ったな。
シャトー、ショタ。
またちょっと来週とか喋るかもしれないですけど、はいはい、アジサイと
カセさん。さん、はいはいはい。あ、はいはい、
割と、アヤネルがボーイッシュな。
おー、
最初一瞬わかんなくてね。
あ、
うん、あ、いいな、アヤネルだったんだ、
はいはいはいはい、
なかなかいい仕事をされてました
よ、はい、
はい、
さあ、そして そんな中で、はい、まあ二期ものというか、はい、続編ですね、三期か、うん、フリー、
うん、あ、はいはいはいはい、
来ました、
来ましたね、
男の裸が来ましたありがとう。
ありがとう。もう今日何そういう性癖発表する。
だったら俺も闇芝居どっちもやらなかった。
性癖じゃない。
定休に迫る勢いの闇芝居。でも今、はい、今期、はい、フリーももちろんね、うん、やるじゃないですか、
はいはい。
そこにグランブルをぶつけて
き
て
る。そう。グランブルね。
暑苦しいフリーと呼ぶ。温度の高いフリーと呼ぶ。
なかなかね。でもね、フリーはこの間そのアニメどこだったかな、うん、どっかでそのなんか、この、まあ、7月からアニメやりますみたいなポップみたいなのが書いてあったんですけど、水着、まあ、下半身が漫画の積んでるので見えなかったんで、はい、上半身しか見えなかったんで、僕はあれ全裸だと思ってるんですけど、あの、キャラクターたちが。
ちょっと、まあまあ、君が今、よまいごと言ってるよ。かなりの。
あの、なんか穴の開けた写真みたいなね。
あの、わかるわかる。
コラみたいな。
そう。水玉コラ
で。はいはいはい。そんな感じね。
裸に見える。ビキニをうまい具合に隠すやつでしょ。
はい、まあまあ、それはそれで。
やってるよ、もう絶対。
やってんな、黙ったもん、こいつ。
やべえ
グッチだ。いようかどうしようかなーっていう。
もう自白してるよ。
でも、だから、何を、だから僕、情報あまり入れてないので、はい、フリーの、うん、要は、どこをやるのか、
多分ですね、でも僕劇場版見に行ったりしてるんで、そうすると、もう、はるちゃんとかは、卒業をしたみたいな感じの、
はいはいはい。
部屋探しに行ったりしてましたから、
うん、
東京だったかな。だから多分ね、まあ、もちろん、はるちゃんとかの世代も出るでしょうけれども、はい、ちょっともしかすると新入生とかだったりするのかなって思ったりもしてます。
うん、なんかエピソードゼロみたいなことでは多分ないんですよね。そのハイスピードみたいなことじゃないと思うんですけど。
新たな夢に向かって進み、シドニーへ旅立ったリンは新天地で意外な出会いを果たす。それぞれの未来で彼らを待ち受けていたのは新たな戦いか、それとも残してきた過去との対峙か。
あ、結構そういうリンちゃん
なんですかね。
リンちゃんメインの。
ああ、リンちゃんか。
リンちゃん好きでしょ。
気による。基本僕レイちゃんなんです。
あ、そうか、レイちゃんだ。
気によるよね。
でも僕月に3日ぐらいリンちゃんなんです。
月に3日。月3日。
月3日だけりんちゃん。
何のペースなんだよ。なるほどね。はいはい。
いろいろあるわ。
そう、グランブルと一緒にやる
ぞ。そう
そう。すげえな
ー。あ、じゃあもうこの流れでいっちゃうわ。
はい。
この流れなら言える。
はい。
進撃の巨人シーズン3。あ、3期。あ、
はい。
これ、私、まあもちろん、
このこと言ってる。
もちろん、進撃の巨人そのものも、なんではありますけれど、はいはい、いよいよこれヒストリア編が来るってことでしょ。
ああ。
ということはですよ。
うん。
アルミンの
公式
女装が、公式女装が、ついにアニメで見られるわけですよ。さあ、祝杯だぜ。飲むぞ。いや、これはね、いよいよですよ。
なるほど。
そう、話題になった。
はいはい、
話題騒然の。
はい、私、その、おそらく連載時にそういうシーンが出て、その、進撃ファンが色めき立ってる時に、
はい、
まあちょっとその、絵を、見た時に、
うん。あれは色めき立ちましたね。
同人
確かに。
まだ買えるメロン。っていう。まだ単行本にもなかっ、なくなかった頃に。
そうか、そう、
メロンに走ったりもしました。メロン虎に走ったりしました。そういう意味では、いよいよ、公式女装が。公式女装っていい言葉ですね。いい四字熟語ですね、公式女装。
それ辞書に載ってないです。公式女装。
公式女装。
四字熟語辞典みたいなの載ってないです。
載ってないの達夫に言えばなんとかなんないの
入れてくんないかな、
入れてくんないの、公式女装。
工事園に。
はい。ということで、とりあえず、じゃあ、はいはい、この勢いでいっちゃいましたけど。
はいはいはい。
もう一周行きましょうか。
僕はね、はいはい、まあ、どうなるかわかんないですけど、うん、まあ、結構前からずっと CM はやってて、うん、少女歌劇レビュースターライト。
はいはいはい、はい。
少女歌劇、まあ。
最初にそのミュージカルみたいなのをやってのアニメ化ということで、まあ、主人公のこの小山桃代さんという方が、割と僕、友達でして。
あら。
あのお芝居一緒にやらせていただいたりと
か、はいはい、友達多いな、
はい、なのでまあちょっと期待は、うん、まあ、主人公に選ばれたっていうので、ちょっとまあ期待はしておりますので楽しみに、どういうものなのか全く分かんないんですけど、
うんうん、
なんかまあ宝塚のようなでも戦ったりもするしみたいな謎なんですけれども、ちょっとまあ見てみようかなとは思います、
ね、
なるほど、
期待はしてます。
じゃあ松崎行きます
わ。じゃあまた続編なんですけども、うん、
はい、
ワンルーム、
あ、
セカンドシーズン
出ますね。ワンルームセカンドシーズン
やるんだと。
あの子たちは変わらないのかな、3人は。
だから再放送してたんですかね。
キャスト見ると変わってますね。
あ、じゃああの子たちじゃないんだ。
違う、あ、一緒の子もいるっぽい。
あ、なるほど。
多分、キャストの中にいる、真央ちゃんっていうのは、多分前も出てきた、なんですけど、うんうんうん、高橋レリーは多分前回いなかったと思うんで、
じゃあちょっと。
同じキャラもいつつ、新しいキャラも5つみたいな感じになるのかなーっていう感じですね。
いや、あれはね、ファーストシーズン見てましたけどね、うん、もう見てて、ヒヤヒヤするくらい危なっかしい、なんか、うん、隣行っちゃうのみたいな。
そうですね、
東京舐めちゃダメだよと思いながら、
はい、
心配しながら見てました
けど。そうですね、このね、二次再ヘルツも過去回で散々ね、言ってますもんね、はい、その、うん、AV のカメラ目線。
ちょっとそんなこと僕言ってない。
いや、あの みんななんとなくそんな感じでしたよ。
まあまあまあね、言葉に出したかどうかは覚えて
ないですけど、
全員があんなこと思
う。ろくなラジオじゃねえの。
目線が確実に胸の方行って
るし。確かに確かに確かに確かに、
はい、
はいはいはい。
でもまたこの真央ちゃんというのは僕昔ラジオ1年間一緒にやってた子なんで。
あら、
はい、
君たちそういうの多いな。忖度が多いな。
そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
でもまた、まあ、どうなるのかっていう感じが楽しみですね、うん、はい、
そうね。じゃあね、僕もう一つね、はい、あのハッピーショアライフって、
あ、これ名前聞くんですけど、うん、これ
で俺もね、うん、ちょっとあまりそのよく知らずに、
はい、
で見た、まず絵柄見たらね、
うん、
あ、キララ系か、ユリ系かな、あの、ユリ姫系かな、みたいな感じで思ったんですけど、掲載誌がまずガンガンジョーカーだと、検索の。
うん、
で、で、サイト見たんですよ。
うん、
そしたら、まあ本当、あ、これはふわっとした、まあ大体どこであれ、
うん、
こう、ふわっとした、こう、うん、心温まる、ユリ的イチャイチャの話かなと思ったら、
はいはい
はい、まあユリはユリな感じなんですけれども、うん、誰も愛したことがなかった少女、佐藤が初めて愛した少女、シオ。この甘く幸せな生活を脅かすものを佐藤は許さない。愛のためなら脅迫も監禁も殺人さえもっていう文字がありまして、
うん、
俺なんかサイト混戦したかなと思って。
これは今ちょっと僕もそのなんかこの、
はいはい、
そういった
情報
を案内書きみたいなの見てますけれども、うん、彼女の愛は甘くて痛い。松坂佐藤には好きな人がいます。その人と触れ合うととても甘い気持ちになるのです、
うん、
きっとこれが愛なのね。彼女はそう思いました。この思いを守るためならどんなことも許される。騙しても犯しても奪っても殺してもいいと思うの。角砂糖のように甘い戦票の純愛サイコホラー、これは見ます。
これドイツアニメかもしれない、うん、で俺 PV 見たのよ、
はい、
で PV 見たらなんかこうそのしおちゃんって女の子を、
はい、
が探してるチラシが電柱に貼られてる描写あったり、
はい、
結構、えっていうような、で、あとサイトのね、キャラのね、なんか説明書きをね、まあ何キャラかいるんだけど見たら、はい、ちょっとどれもこれも一癖あるような感じで、
はい、
ちょっとそういう、なんか学校暮らしじゃないけど、
うん、
最初油断して見てると、
あ、なるほど、
うん、え、こんな感じなのみたいな、なのかもしんないですね。ちょっとこれ、そういう意味で。
そうですね。
うん、
花沢香菜案件です。
あ、しかも花沢香菜案件。
はい、しかも。
しかも。
そうね。
はい、
佐藤と塩でね。
そうそうそう。
ちょっと大変だと、その名前はね。
すごいな
ぁ。あとはね、
うん。あと、
うん、はい、どうぞどうぞ。
あ、ちょっと、なんか、結構前から、なんか気になってて、
うん、
原作を気になってて、うん、なんか、何話か試し読みで、なんかネットで見たんですけど、
うん、
働く細胞。
はいはいはいはい。
白血球とか赤血球とか、うん、体の中のその細胞たちの擬人化のような。
そうそうそう。なんか CM ではちょこちょこやってたよね。
そうですね。
CM みたいな感じの
では。なんかで結構漫画がちょっと話題になったんですよね、一、う、時、ん、ね。ちょっと読んだら面白かったんですけどね。うん、これも花沢香菜案件です。
ああ、なるほど。報告ありがとうございます。はい
あと僕も先週先言ったあの千代ちゃんの通学
番組、ね、はいはいなりますね、
うん、始まります。
あと結構やっぱビッグタイトル多いですよね。まあその、怪獣のスピンオフの
中
間管理録、はい、利根川とか、はいはい、あとまあ、あのバナナフィッシュっていう、
バナナフィッシュね、
あとおそ松さんだけじゃなくバガボンが深夜天才バガボンっていうのでね、うん、始まるっていう、うん、まあいろいろね多いんでね、またこれはまあここで話題に出したの以外も多分またいろいろ喋っていくと思うんですけれども ね、 ね、
バキ、
ね、あバキもやるんですよ、
山のすすめさんです
。あそうそう3期もやるしね、うん、はいはい。あ個人的には兄につける薬はないの
か、そう
か、
う
ん、
そう
ですよね、好きだったんで、うん、まあでもねそんな感じですかね、はい、はい、ちょっといろいろもう喋ってたら時間がなくなってしまったということでですね、はいはい、まあとりあえず、我々のが個人的に注目してる作品を、はい、いろいろ抜粋させていただきました、はい、まあうかうかしてるともうすぐ、夏アニメやってくるんで、
はい、
皆さんもうなんでしょうね、データの、
はい、
ハードディスクの容量の整理をして、はい、ぜひ夏を迎えましょう、はい、ということでですね、以上恒例2018夏アニメ期待作品を語ろうを送りいたしました。はい、ということでエンディングでーす。ということでですね、いろいろツイッターやらメールやらを読んでいきましょう。
はい、
はい、魔法少女サイト、アイリスの主題歌を中尾流星が歌ってるんだけど、何話だったっけな、これ俺見てたら、
はいはいはいはい、
オープンの
時から、
まあ、いわゆるバイキンマンの声を、
はいはいはい、
中尾流星さんが歌ってて、何これ悪ふざけ面白かったです、
はい、
はいはい。あとですね、鬼太郎、七不思議の回見落としてたので慌ててみた。確かに猫娘かわいい、三平さんが写真撮りまくるのも納得。いや写真ってで砂掛けババアの不女子属性も二次祭聞いてたから、聞いてから見たからニヤニヤ待ってしまったし、全体的にニヤニヤしちゃう回だった。最後の塗り壁もかわいい。あ、天井になったやつですね、塗り壁が。はいはい。あとですね、あ、夏アニメ期待作品もう書いてくれてる人いますね。とりあえず、絵だけ見て気になったのは、あ、篠原荘の管理人さん、京都寺町三条のホーム
ズ、これね面白そう、
はい、そして遊び遊ばせです、
はい、
あと怪獣好きとしては中間管理録利根川に期待、そして個人的殿堂入り作品山のすすめ3期も楽しみですと、
うん、
はい。あ、この方はですね、また二次祭が復活させた模様、うん、マジで二次祭が取り上げた作品には何かが起こるぞ、みんな復活してほしい作品を次元再大社の夜ヘルスというラジオにメールして話題にしてもらおう。これトラドラちょっと話題にしたらですね、
はいはいはい、
テレビアニメ放送10周年を記念してコンプリートブルーレイボックス
が決定
したと。
なるほど。
で軽音、はい、またいろいろ話題出してたら、
はいはいはい、
新作が、
そうだそうだ、
軽音シャッフルが、
はい、
漫画タイムキラーで連載へという、
うん、
これやっぱ我々が話題にすると何か
すごいです、ね、
ちょっとこれ一覧ちょっと作っときたいですね。
本当ですね。
ちょっと我々忘れちゃってるのもあるので、どうだったかデータ化していただければ。はい、はいはい、今期は、ひな祭りの歌子さん、ガンゲールオンラインのピトさんと、CV 日笠陽子キャラのクレイジーさんが目立つ。確かに。うん、この二つだけでもうすごいですからね。
はい。
はい、で、アマンチュアドバンス11話。三平さんのショタレーダーが反応しそうな展開に、これ絶対喋りますから。
絶対喋りますから。あ、待っててください。
はい、心ちゃん男バレ会とても良い。声がちゃんと男の子になってるのすごい。原作ファンとしては、アマンチュアニメ最新回のネタバレに対する三平さんの反応を、2期開始前から気になっていたので、ぜひコメントしてほしい。絶対喋ります。
ちょっと
再来週くらいに絶対喋ります。
ちょっと待って。
はい、予告できた。あとですね、はい、ライブのアンケート内容、当日で良いので先にツイッターで公開してもらえると助かります、
ね、
会場行ってからだと考える時間短いので会場行くまでの移動時間に考えられたらいいなと思いました。ライブに来られない方も公開されていればメールやツイッターでも回答できますし、そうこの間ねちょっとそれ思ったんですよ、なんかちょっと
確かに、
うん、なんでしょう、空欄がちょっと目立ったりもしたので、
はいはいはい、
ちょっとこれはねやりますやります、
うんうん、
やろうと思ってた、
はい、
ちょうど、はい、あとですね僕子キャラ特集、
うんうん、
僕子キャラ、すぐ出てきた3人は撲殺天使ドクロちゃんよりドクロちゃん、今日のこのに、あ、忘れた。今日のこのにより平川夏美。で、カノンより月宮あゆですと。
うん、
最新回の僕っ子キャラ特集、なんといっても、犬僕シークレットサービスのリリチオ様。
うん、
そうだ。カノンのあゆ、春日の佐々木。 あと声優の、さくらあやねさんが小学生時代僕っ子だったそうなのですが、こちらのエントリーは可能でしょうか。可能です。問題ないですということで、はい。で、僕っ子キャラトーク、ドイチューさんの見つ目が通るのワトさんに対する困惑とてもよくわかる。あと、一ノ瀬はじめ、これガッチャマンクラウズですね。あと蟹沢絹強キス、あと妙道院につき、はい、ハートキャッチプリキュアが好きです。はい、いつきは変身後私に変わるので一粒で二度おいしい。
なるほど。
はいね。ガンゲールオンライン見てたら、久しぶりに、小松美香子さんの男の子キャラだと思ったら俺っ子だった。これクラレンスってキャラですね、自称バイセクシャルの女性プレイヤーで、うん、で二次祭で僕っ子特集してたけど、俺っ子と僕っ子の違いって、僕っ子が内心乙女なのに対して俺っ子はバイセクシャルなのかなとか思いました。まあでも俺っ子での乙女もいたりしますよね。
そうか、そう、カニもね、そうなんですよ。
あ、なるほど。
僕っ子なんですよね。
強キスの。
そう、なごみの経営の中。
あ、はいはい。あの、奥さんと同じ。
そうそうそう。
同じ職場の。
そうです。
あ、こちらメールでいただきましたね。
はい、
二次祭ネーム、水野江さん。僕っ子特集を聞き始めた時点で、私が思い出すことのできたキャラは、ゼロツーとヘスティア様だけでしたが、特集の中で、ロコアさんとか、キノさんとか、カバンちゃんとか、私が好きだった作品の、それも最近の作品のキャラの名前が、次々と出てきたので驚きました。僕っ子キャラっていっぱいいるんですね。そこでまだまだいるのではないかと思い、私がこの3年くらいの間に見た作品を、改めて振り返ってみたところ、4人出てきました。4人掘り当てたんですね。まずは、シドニアの騎士の、シナトセイザナ。設定上は男女どちらでもないですが、大雑把に見て女性よりと見ていいのではないでしょうか。したがって僕の中では僕っ子です。二人目は若葉ガールの柴さんこと、ま、柴奈緒。この柴さんを含め若葉ガールの4人の主要キャラは、コミックガールの海水浴シーンにちょっとだけ登場しました。あとは昨年の作品からアクションヒロイン、チアフルーツの桃井はつりと、妹さえいればいいの、橋町ひろです、うんうん。やっぱいますね、探すと。全然ちょっとこっちが。
そうですね。なかなか僕っ子ってね、プロフィールに書かれてないから、
そう
自分の記憶を頼りにするしかないですよね。こうやって、
はいはい、
ありがとうございます。調べていただいて、
はい、どんどんこういうデータよろしくお願いします。
はい、
ではですね、ライブの告知です。
はい、
もうこちらとりあえず私が最新データ情報によりますと、
はい、
あと予約枠が5名となっているようなので、はい、お早くお願いします。7月8日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A バーホールにて二次元再退社の夜ライト06モニターの中のお茶会が開催されます。会場はお昼の12時半、開演が13時、終演が15時半くらいになります。予約1000円、当日1200円、どちらもワンオーダー用でお願いします。予約は阿佐ヶ谷ロフトウェブにて受付中、まもなく予約が、埋まってしまうかもしれませんということで、はい、見たいという方はぜひぜひお早めに。はい、ということでこのラジオはですね、ツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組の盛り上げにぜひともご協力ください。
そしてメール募集、ふつおた、感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よお礼色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第130回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、あのですね、ちょっと私のことで恐縮なんです
が、はいはいはい、
あの夏コミ、
はい、
あの無事に受かりまして、
ね、おめでとうございます、
はい、私のサークル金属バット、
はい、
8月11日かな、土曜日、
はい、
西地区の木ブロック01の A に配置されましたということで。
11日、
はいはいはい、
今回って11日、
金
土日、
金土日で
11、12、13、
いや、10、11、12じゃないかな、
10、11、12、うん、いけんじゃねえ俺じゃ俺10、あ、
ドイチューさん、ドイチューさん、
はい、
まだ本番中です
。あ、すいません。
そんな感じでね、夏コミ我々いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。